危険な場所、旧ハザードマップ活用を、小宮山貞彦議員、新旧のものを併用したい、問い、台風などの時、国や県から数多くの防災気象情報等が発表される。町は避難勧告等を発令する際、何を判断材料にしているか。総務課長、上田市の生田観測所の氾濫水位や、千曲川の氾濫警戒情報などである。問い、警戒レベル4の避難勧告と避難指示の一本化が図られるようだが、どういうことか。住民環境課長、中央防災会議の作業部会で一本化の方針が決まった。避難するべきタイミングが明確になるよう避難勧告を廃止し、避難指示一本にするということだ。運用は来年の梅雨シーズン前からが想定されている。問い、自分がいる場所の災害リスクを知るツールとしてハザードマップがある。現行のものと吸盤の違いは？建設課長、現行のものは想定しうる最大規模の降雨、1000年に一度の確率を想定したもので、吸盤は100年に一度の降雨を想定したものである。問い、雨の降り方や降雨量で水害のリスクの程度は変わり、危険な場所も異なる。吸盤のものも極めて有用だと思うが、建設課長、併用したい。100年に一度の降雨だと浸水せず、1000年に一度の降雨だと浸水深5から10メートル未満とされる役場庁舎の写真があります。コロナ対応、PCR 検査実施は慎重に、栗田隆議員、効果的、効率的に運用する。問い、マスコミは盛んに PCR 検査を煽っているが、病気に対する検査には落とし穴がある。それを医師の国家試験に出された問題で見てみたい。問題とその回答の用紙、90% の精度がある検査でも、無作為に行われた場合、陽性と判定された人のうち、本当に病気にかかっている人の確率は 0.45% に過ぎない。陽性と判定された人への影響が大きすぎることを考えると、検査は慎重にすべきである。福祉健康課長、真に必要な方に的確なタイミングで検査を実施できることが重要と考えている。ゴミの個別収集、問い、急速に進む高齢化を考えると、各戸への収集をすべきではないか。また、資源ゴミ、アルミ缶などには常設ステーションを考えては、住民環境課長、国では高齢者ゴミ出し支援をモデル事業として実施し、ガイドラインを作成する予定である。資源物常設ステーションが設置された場合、町民の利便性は向上するが課題もある。ただし、リサイクルを促進するとの観点から一つの方法と認識している。資源ゴミ収集場所の写真があります。